ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部准教授若林隆久先生に伺います。若林先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生の経歴から教えてください。
はい、私は東京大学の経済学部、それから大学院の経済学研究科の経営専攻を経て、2014年から高崎経済学部の地域政策学部に専任の教員として勤めています。
もうちょうど10年でしょうか。
そうですね、10年が経ったところです。
専門分野は何でしょうか。
専門分野は経営学です。大学で教えている以外に、まあ、企業などの研修の講師を務めることもありますし、いろいろと学外での活動もしております。
学外はどんなことされてるんでしょうか。
そうですね、最近ですと公認会計士試験の経営学の選択の試験科目があるので、その試験委員を務めていたり、他にも企業と学会の先生方が交流をする、経営研究所というところで人材開発と組織研究会のコーディネーターをしていたり、あるいは、企業の方が特に医学系なんですけれども、そういったところで、倫理的に問題ないかということを審査する倫理審査委員の委員長などをしておりました。
いろんなことをされていらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
そういった影響もいろいろあるそうですが。
そうですね、そういったことをしていると、私自身ももともとは必ずしも今研究している、人を育てる人材開発とか、あるいは組織を良くする組織開発といったことに、直接関わっていたわけではなかったんですけれども、今はそういった人や組織の成長に関わる研究や機会が増えています。
はい、このお話は後半でまた伺います。さあ、高崎についても伺っていきたいんですが、高崎の印象、それから、10年ね、もうお勤めだったということで、好きなところはどういったところでしょうか。
はい、私は現在は県外に引っ越してしまっているんですけれども、2014年から7年半ほど高崎に住んでいました。で、高崎駅周辺で比較的住んでいたんですけれども、暮らす分には何でも揃っていて、車がなくても便利に過ごせますし、少し車を走らせると、自然も含めて様々な行く場所があるので、すごく住むのにはいい場所だなと思っていました。で、それからですね、この10年振り返ると、高崎芸術劇場とか高崎アリーナなんかが代表的ですけれども、いろいろと施設面でも充実してきたかなと思うので、そのコンテンツも含めて、そして出たければ東京までも、出やすい場所だとは思うので、我々にとっても学生にとっても良い立地なのかなと思っています。好きなところとしてはですね、私子供がいるんですけれども、子育てに関しても、充実しているなというのが子供が生まれた後に思いました。事前にそういった印象なかったんですけれども、自分が子育てすることになると、カシの木とかですね、その他さまざまな施設とか、サービスとかイベントが充実しているなと。それからもう一つ印象的なのは、群郷とかですね、高崎芸術劇場などの文化面でも、特に音楽が充実しているなということを感じました。もともと群郷のご活動があったところに高崎芸術劇場で、かなり意欲的な演目というか活動がなされているので、非常に文化や人の活動が活発であるなという印象を受けています。
はい、カシの木は高崎の田町にある子育て何でもセンターの中の託児施設。仕事しながらの子育ては大変ですものね。
はい、
それから群郷や高崎芸術劇場、先日まで高崎音楽祭がありまして、いつも以上に高崎の街、音楽があふれていたかななんて感じます。さあ、ここからは先生の研究授業について伺います。まず研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、もともと大学の学部生の時代に いわゆる普通の就職活動もしていたんですけれども、指導教官と後に大学院の指導教官となるゼミの先生とか、それ以外の研究室の先生とか先輩の姿を見て、一度きりの人生ですし、どちらかというと独特なユニークな方であると思った、大学院進学を選択しました。で、先生方の専門というのが経営とか組織に関することで、特にお一人の先生が社会ネットワーク分析あるいは社会ネットワーク論といったことがご専門で、そういった授業もありまして、そこで興味を惹かれてそういったものを研究することになりました。人や組織の間のつながりというものに着目していくという研究分野です。で、当時からインタビュー調査で人に会ってお話を聞くということも好きでしたし、組織という目に見えないものについて、いろいろ考えたり働きかけたりするのが好きだったのかなということを思っています。取り組むテーマというのはその時その時ですね、指導教官の先生もそうだったんですけれども、その時々に出会ったきっかけや影響を受けているような気もします。
インタビュー調査で人に会ってお話を聞くのが好き、これは大学の先生にとってもやっぱり必要なことなんですね。
そうですね、分野によるかもしれませんけれども、時には学生の話を聞くこともありますし、職場の中でも大学も一つの職場なので、教職員同士で話を聞きますし、もちろんいろんな方のお話を聞くっていうのは非常に刺激になるし勉強になるなと思っています。
そうなんですね。さまざまな経営大の先生にお話を最近伺ってるんですけども、いい教授との出会いから、その分野の研究に進まれる方は多いんだななんて感じます。
そうですね
人とのここもつながりってことですもんね。さあ、それでは若林先生の専門分野担当授業についても教えてください。
私の専門は経営学組織論で、その中でも先ほど申し上げたように人同士や組織同士などのつながりに着目する社会ネットワーク分析、社会ネットワーク論を専門としています。世の中の活動は、個人や組織のつながりによって成り立っていて、職場を見てみるとそこで働く人たちは、お互いにつながりを持って仕事をしています。時には協力しますし、時には励まし合ったり、時には教え合ったりしながら活動をしていて、個々の頑張りとか個々の能力も大事なんですけれども、良いつながりとかつながり方があることによって日々の活動がうまくいくのかなと、そういったことを研究しています。
キーワードがつながりですかね。
このつながりというのは時に組織の中であったり、あるいは組織の枠を超えて広がっているので、私は経営学が専門なので会社の中、組織の中ということを見ることも多いですけれども、地域とか社会、我々が普段過ごしているようなところでも個人や組織の間のつながりによって形成されている、出来上がっているのかなと思っています。ですので、コミュニケーションとかリーダーシップをキーワードにしながら、どのようなつながりがあるといいのかな、個人はどんなつながりを持つといいのかといったことをですね、職場や企業や地域や社会といったものを対象にして研究しています。最近ではですね、やや分野を移しながらではあるんですけれども、人やリーダーシップの育成、どうやってそういったものを育てていくかとか、良い組織をどのように実現するかについても関心を持っているので、そこに例えば AI といったものも関わってきたりするんですけれども、そこのつながり方も含めてそういったことを研究しています。
AI と言いますと、ここ数年はチャット GPT が非常に話題になってきていますけれども、もうこういった分野も研究の対象になってきてるんですね。
そうですね、ひょっとしたらむしろですね、研究は新しいものを生み出していくということで、出てきた当時からですね、いろいろと試行錯誤をしてというか、どんどん AI 自体も技術も変わっていってしまうんですけれども、そういったものを研究しているのは各分野で、盛んになってきているのかなと思っています。
私の身の回りでも仕事で使っている、参考に使っているよなんていう方が非常に増えてきています。AI、 それからリーダーシップ開発については次週詳しく先生に伺います。さあ、続いて大学ではいかがでしょうか。
私が担当している授業は経営学の分野の授業ということで、 ゼミも持っていますけれども、はい、それ以外に1年生からの経営学という科目、それから2年生以上ではキャリアデザイン論というキャリアについて考える科目や、経営分析という企業のお金に関することを中心に分析を行うという授業を教えています。
はい、おしまいにゼミについて、それから学生さんに期待することなどありましたら教えてください。
はい、ゼミについてですけれども、まあ、ゼミは必修で、まあ、長く2年半にわたって活動していくものなんですけれども、まあ、私が見ている学生、ゼミ生について言えば、まあ、活発に活動していて、非常に元気にやってくれているように思います。その上でですね、まあ、あえて期待することというものを考えるとしたら、将来の自分に対して投資となるように、まあ、一歩ずつ踏み出していくことということなのかなと思っています。まあ、これは別に学生に限ったことでもないんですけれども、はい、人はともすると、まあ、快適なところとか慣れ親しんだところに安住してしまいがちなんですけれども、それではまあ成長もないのかなと。新しい刺激とか経験がないので、若いうちはということもなく、大人になってからもなんですけれども、自分の知らない世界に踏み出していくこと、まあ、それで必然的に勉強したり考えたり、組織や社会といった、まあ、より大きな視点でものを考えて行動することにつながっていったりするので、先ほども申し上げた通り、せっかく東京という大都市にも近いですし、
はい、
まあ、この高崎自体も非常に様々な人がいて、活動があって、ものがある場所だと思いますので、まあ、キャンパスだけではなくてですね、大学外にも活動の場を広げて、まあ、自分の将来のためになるようにということを、まあ、考えても考えなくてもいいんですけれども、いろいろと、まあ、刺激を受けて成長していってもらいたいなと思います。
ですね、働き出すとなかなかまとまった時間取れないので、今のうちにっていうところでしょうか。
ああ、そうですね、やっぱり時間が、学生も忙しいですけれども比較的あるので、まあ、じっくり考えたり、まとまった活動とか旅行とか、はい、海外に行くとか、まあ、そういったことができるのかなと思います。
先生自身が学生時代、自分が投資したなっていうことは何でしたか。
先ほどもちらっと触れましたけれども、まあ、投資という意識があったのかはわからないんですけれども、勉強したこととかもひょっとしたらそうですし、自分が面白いと思ったことに時間とか、そこにお金とかエネルギーとかも関わってくるので、そういったものを使うっていうのは大事だなと思っていて、
はい、
例えばやや友達に連れて行かれてということもあるんですけれども、まあ、いろいろ海外のところを回って、ちょっとバックパッカー的にいろいろと回ってみたみたいな経験とかは、まあ、非常に貴重だったし、学生時代だからやりやすかったっていうのはあるのかなと思います。
貴重な時間をうまく使ってください。さあ、ラジオセミナール、今回は地域政策学部准教授若林隆久先生でした。来週もどうぞお聞きください。若林先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。